ふるさとの風。こんばんは。今夜もふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府の提供によりお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌や各地の話題などを皆さんにお届けします。2月27日は拉致被害者久米豊さんのお誕生日です。今年で84歳になられます。一日も早い帰国を願ってやみません。それでは今週の主な内容をご紹介しましょう。拉致問題インフォメーションでは2月17日のアメリカのクリントン国務長官の訪日についてお伝えします。今週の一曲では1975年のヒット曲、布施明さんのシクラメンの香りをお届けします。それでは今日もご一緒にお付き合いください。ではまず拉致問題インフォメーションからです。2月17日アメリカのオバマ新政権の国務長官に就任したヒラリー・クリントン国務長官が就任後最初の訪問先として日本を訪れました。クリントン国務長官の訪日においては日米の同盟関係の重要性が再確認されるとともに拉致問題も重要なテーマの一つとなりました。クリントン国務長官は17日午後東京都内のアメリカ大使館で拉致被害者田口八重子さんのお兄さんで家族会代表の飯塚繁雄さんと横田めぐみさんのご両親である横田茂さん、早紀江さんご夫妻と面会しました。拉致被害者のご家族から拉致問題に関する説明や家族の気持ち、思いを聞いたクリントン国務長官は拉致問題は本当に残酷な話であり数十年の歳月が流れたことは考えられないと話し、拉致問題はアメリカとしても優先すべき問題と理解している。解決のためには圧力を視野に入れながら対話を進めていくと述べたということです。またこの日麻生総理大臣、中曽根外務大臣とクリントン国務長官との会談が行われました。17日の夕方に行われたクリントン国務長官の麻生総理大臣への表敬では北朝鮮問題に関し麻生総理より拉致、核、ミサイルといった諸懸案の包括的な解決が重要であるとの日本の考えを説明し日米で緊密に連携していくことで一致しました。拉致問題に関しては麻生総理が早期解決に向け引き続き協力を得たいと述べました。これに対しクリントン国務長官からはこの日行われた拉致被害者のご家族との面談に言及しつつ日米の連携の重要性について発言がありました。また麻生総理との会談に先立って17日午前に行われた中曽根外務大臣とクリントン国務長官との日米外相会談では北朝鮮問題に関し中曽根外務大臣から拉致、核、ミサイルといった諸懸案の 包括的な解決の重要性を指摘し、クリントン国務長官もこれに同意しました。そして検証可能な形で完全な非核化を実現すべく、日本とアメリカ、さらには日本、アメリカ、韓国で緊密に連携していくことを確認しました。拉致問題に関してはクリントン国務長官は拉致被害者のご家族と面会するつもりであることに触れつつ、拉致問題は日本のみならずアメリカの懸念事項であると述べました。これに対し中曽根外務大臣からは、オバマ大統領およびクリントン国務長官の拉致問題への強い思いに対する謝意を表すとともに、クリントン国務長官と拉致被害者ご家族との面会に対しても謝意を表明しました。さらにクリントン国務長官からは、6者会合は北朝鮮問題の解決という目的を達成するための最適の枠組みであり、拉致問題も6者会合の枠組みを通じて解決することが重要であるとの発言がありました。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉一教授に解説していただきます。2月23日アメリカのクリントン国務長官の東アジア訪問について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
ヒラリー・クリントン国務長官が東アジアの4カ国を歴訪いたしました。国務長官として初めての外遊の地として、アジアを選択する、そして一番最初に、日本に訪れるということで、オバマ政権としてアジアというものが決してヨーロッパや中東と比べても優先順位が低いということではないと、あるいは中国と比較しても日本というのが大変重要であるということを、十分にアピールする、そういう歴訪であったかと思います。で、今回のクリントン国務長官のアジア4カ国歴訪というものは、まだオバマ政権発足を1ヶ月も経たない時に実現したものでありますので、アメリカ側からは、オバマ政権のアジア外交あるいは全体の外交の、ある種の大枠あるいは原則というものを、説明をする、あるいはそれを世界に対しても発信をする、と同時にですね、むしろ今回、訪れた日本、韓国、中国、そしてインドネシアといった国々の考え方、あるいはどういう構想あるいは希望を持っているかということを十分に聞く、聴取するという、そこに大きな目的があったというふうに考えられるかと思います。北朝鮮問題についてもクリントン国務長官は多くの発言をいたしましたし、現在この時点でオバマ政権がどのように考えているかと、原則的な基本的な立場はどういうものかということも十分に示したかと思います。もちろんまず一番最初に重要なものとして、北朝鮮の非核化の問題と、これについては明確に完全かつ検証可能な北朝鮮の非核化というものが必要であり、それを徹底的に追求するという立場を明確にいたしました。で、核問題といいますとプルトニウムに加えて、濃縮ウラン、ウラニウムの問題もありますし、あるいは核酸の問題もありますが、全てをもちろん取り上げるということではありますが、そういう中でもまずプルトニウムの問題を先に片付けていこうという姿勢も示しました。核問題にとどまらず、今回は弾道ミサイル問題、ちょうど北朝鮮が長距離弾道弾ミサイルを発射するんではないかというニュースが聞かれる中でもありましたので、ミサイル問題についての強い関心、あるいは人権問題、この中には拉致問題が当然含まれますが、それについての強い関心も示しまして、 いわばオバマ政権が、まあ、包括的にいわゆる北朝鮮問題を解決していきたい、すなわち核問題、そしてミサイル問題、そして拉致問題を含む人権問題ということを包括的に解決しようとしているという姿勢も明らかにいたしました。したがって6者会合というものは核問題のみならずミサイル問題もあるいは人権問題、拉致問題もその枠で、協議あるいは解決を目指すということが重要であるということをクリントン国務長官は強調をいたしましたし、まあ、特に日本にとって重要な問題であります拉致問題については大変、強い関心を示しましたし、拉致被害者の家族との面会というものも実現をして、アメリカオバマ政権が拉致問題の解決に相当強い関心を抱いているということも十分に我々に示したわけであります。今回の、まあ、歴訪を踏まえ、まあ、今後オバマ政権としてのアジア政策というものが具体化していくことになると思いますが、まあ、注目点はいろいろありますけれども、北朝鮮に関しましては今回、ヒラリー国務、クリントン国務長官は、北朝鮮を韓国との比較において、まあ、専制政治が行われている国であると。あるいは、後継者問題というものも不透明であり、後継、体制が、権力を固めるためにですね、いわば挑発的な行為に出てくる可能性もあるということにも言及をいたしました。まあ、こういう発言というのはある意味で例外的な発言でもありますし、北朝鮮が強く反発することも考えられますが、今のところ北朝鮮がどのようにこのヒラリー・クリントン国務長官の発言に対して反応してくるかと、まあ、それによって今後の米朝関係あるいは6者会合の行方というものも大いに影響を受けると考えられますので、北朝鮮の反応というものが大変注目されるところであるかと思われます。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説のコーナーです。今週も拉致被害者お一人お一人の事案についてご説明します。今週と来週はヨーロッパで拉致された拉致被害者石岡徹さん、松木薫さん、有本恵子さんの事案についてお伝えします。それではまず石岡さん、松木さん、有本さんの拉致事案に共通していることは何でしょうか。この3人の方の拉致の事案には共通点があります。ヨーロッパで拉致されたということです。1980年5月頃、大学生だった石岡さんはヨーロッパに出かけたまま消息を絶ちました。スペインに留学中だった松木さんもヨーロッパ滞在中に消息を絶ちました。そして1983年7月頃、イギリスでの留学を終えて帰国を予定していた有本さんは、デンマークのコペンハーゲンから日本の家族に届いた手紙を最後に消息を絶ちました。1988年に石岡さんから日本の家族に8月13日付のポーランドの消印の手紙が届き、石岡さん、松木さん、そして有本さんの3人が平壌で暮らしていると伝えてきました。その後の日本政府の捜査・調査により、3人は北朝鮮にかくまわれている淀号ハイジャック犯とその関係者により拉致されたことが判明しています。松木さんについて、北朝鮮側はどのような説明をしているのでしょうか。北朝鮮側は1996年8月、松木さんが交通事故で死亡したとしています。自動車に乗っている時、 運転手の不注意による事故で、松木さんと運転手が二人とも死亡したというのです。しかし、事故の状況には不自然な点があるほか、北朝鮮側が提出した交通事故記録には、被害者である松木さんの名前が一切出ていません。また、2002年9月、北朝鮮側は日本政府調査団に対し、松木さんの死亡確認書を提出しました。しかしその後、日本側からこれら確認書に不自然な点があることを指摘されると、2004年になって、この確認書は調査団訪問時に急遽作成したことを認めました。さらに、北朝鮮側からは、松木さんの遺骨の可能性があるとされるものが提出されました。しかしその一部からは、DNA 鑑定の結果、松木さんのものとは異なる DNA が検出されました。また、身体的特徴の観点からの鑑定においても、松木さんの身体的特徴とは合致しないとの結果を得ています。このように、松木さんがすでに死亡したという北朝鮮側の説明には、矛盾や不自然な点が多く、客観的証拠も示されていません。日本政府は、松木さんが生存しているとの前提に立ち、北朝鮮側に真相究明を強く要求しています。以上、石岡徹さん、松木薫さん、有本恵子さんの事案の共通点及び松木薫さんの事案をご説明しました。来週は石岡徹さん、有本恵子さんの事案についてご説明します。拉致問題解説をお届けしました。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、松木薫さんのご家族からのメッセージです。松木薫さんは、1980年5月頃、ヨーロッパ滞在中に拉致されました。当時、26歳で大学院生でした。それでは、松木薫さんのお姉さん、斉藤文夫さんからのメッセージをお聞きください。
カオル、北朝鮮のどこにいるのですか？元気ですか？病気はしていませんか？文姉ちゃんですよ。母スナヨは病室でカオルに会いたい会いたいと言って、あなたの写真を手で撫でながら、カオルもう勉強しなくていいから早く帰ってきなさい、待ってますからと言っては涙を流しています。またカオルの学生時代の写真を見てニコッと笑って、写真にチューチューとして可愛いねと言って私に写真を見せます。家族親戚はカオルの帰りを待っています。絶対再会できると信じています。カオルは強い子ですから、日本に帰れる日が来るまで体を大事にしてください。きっと助けますから、母スナヨが待っているということを忘れないで頑張ってください。会える日まで姉ちゃんも頑張ります。日本では家族会というのがありまして、海姉ちゃんも救出活動をしています。日本政府も拉致対策本部を立ち上げてくださり、カオルに姉ちゃんの声を届けることができました。聞いていますか？夢の中でもいいです。姉ちゃん聞いていますよと声をかけてください。待っています。また母ちゃんに帰るまで元気でいて待っていてくださいと祈ってください。母スナヨもカオルに、はい待っていますよと言ってくれると思います。母スナヨはカオルが帰ってくる日は病院の玄関でお帰りなさいと言って、カオルの帰国を出迎えると言っています。毎日練習しています。早く会いたいですね。カオルもう少しですから頑張りましょう。 帰ってきたら母が作れなくなったところてん、姉ちゃんが作りますからね。最後になりましたが、カオルと一日でも早く会える日を楽しみにしています。
松木カオルさん、お聞きいただけましたでしょうか。お姉さんの斉藤文夫さんからのメッセージでした。では次は今週の一曲です。お届けするのは1975年のヒット曲、布施明さんのシクラメンの香りです。この曲のヒットにより、それまで馴染みの薄かったシクラメンという花が日本全国で知られるようになりました。それでは布施明さんでシクラメンの香りをお聞きください。実際のサンファラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。布施明さんでシクラメンの香りをお聞きいただきました。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府の提供でお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全に大きな関心を持っています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せください。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて3-35922300 813-3592-2300。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府はこうした協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日2回30分間内容を週替わりでお届けしています。夜11時30分からは周波数 9880kHz、 夜1時からは周波数 9780kHz で放送しています。朝鮮語番組イルボネパラン日本の風も毎日2回30分間お届けしています。夜12時からは周波数 9690kHz で、夜2時からは周波数 9820kHz で放送しています。また夜10時33分からは周波数 9965kHz で日本語番組、夜12時30分からは周波数 9965kHz で 朝鮮語番組を放送しています。それではまたお会いいたしましょう。